2021年10月25日月曜日、時刻は午前8時15分になったところです。大阪はもう朝から雨ですね。ずっと今日は一日このお天気のようです。外が今の時間なんか夕方のように暗いですね。まあでもすごく乾燥してましたから、少しねちょっと湿気が湿度があっていいんじゃないかなと思います。まあちょっとね、月曜日から雨っていうのはちょっとこう憂鬱な気分になるかもわからないですけれども、一方でね、いつも言ってるように皮膚には肌にはこれがいいですから、まあそう思って練習を始めたいと思いますね。まあ今週ちょっと気温は高めのようですけれども、高めっていうか平年並みに戻って、まあ、それでも先週の土曜日にもう衣替え全部してしまいました。もういつねまた寒くなるかわからないし、もうね11月に入るともう一気にまた寒くなるでしょうから、まあこれでやれやれ準備万端っていうかまあ準備万端っていうの、今日先週ちょっとちらっとお話した本を今日返さないといけなくって、もう慌てて先週土曜日にもう3分の2ぐらい残してたんですけど、読んでこれ新書だったの知らなかったんですけれども、新聞の広告を見てへえと思って、フォン・ノイマンの哲学、副題にちょっと目がいったんですよね。人間のふりをした悪魔という、まあ昔からちょっとそのね、昔っていうか独立したままない頃に一時そういうこう脳科学とか認知科学とかね、脳型コンピューターを開発してる、まあ、松本源の本とか読んでたもんですから、まあ、その中に、まあね、そういう類の本読んでたらノイマンの名前とかチューリングマシーンとかなんかそういうのがこう出てくるんですよね。まあ、そういうこともあって、この人間のふりをしたの悪魔というこのノイマンのね、なんとなくイメージはありましたけれども、なんかやっぱこう科学を優先するっていうね、なんかそんな少々の犠牲は払ってでもということはどこかでちょっとね感じてはいましたけれども、まあ、今回全部読んで、まあ、面白かったですね。その人間関係とか他の数学者のこととか、まあ、原爆の、ね、作られる過程とか、まあ、そういう物語として面白かったんですけれども、まあ、読み終わって、まあ、ノイマンがその悪魔、人間のふりをした悪魔とはちょっと個人的にはあんまり思わなかったですね。悪魔といえば悪魔、まあ、世の中の、まあ言えば本当に常に表舞台で、まあどちらかというとこう超天才って、まあ、孤高のイメージがありますよね。まあ岡清とか、まあ、数学者の、ね、人たちって、まあ同じ科学者の人が言ってたんですけど、テレビでいつかドキュメンタリーに、やっぱ一番科学者で一番面白いのは数学者とかって言ってましたね。まあ、それはなんとなく個人的にもああそうだろうなとは思ってて、で今回もたくさんの数学者もこの本の中に出てくるんですけど、交流関係があるから、まあ、その人たちのことをこうね物語を読んでも、まあ、ノイマンは本当にそういう人たちとはちょっと違うって常に表舞台でいろんなお役を、まあ、もちろん向こうからやってくる、まあ、それを断ることなく全部こなして、でまたこれは同時にそのいろんな役をこなすんですよね。まあ、それがやっぱりすごい脳の回転が、でもう4時間睡眠は4時間ってこう決めてたらしいんですよね、ノイマン。でとにかく考えるのが楽しいんですって。まあ、それはなんとなくわかるんですけど、考えるのはやっぱり楽しいんですよね。でその20時間はとにかく考えることに当てると決めて、睡眠は4時間で、他にあんまり楽しみはないというか、もう食べる、あとは食べることで少し飲むことということでしたね。食べることはすごく好きだったみたいで、でも運動神経も全然ないし、なんかまあね、ある程度太ってポチャッとした、ね、感じの熟年のになってからそんな写真が載ってましたけれども、まあある意味すごく 普通の人というか、なんかそういう面があればこそちょっと怖いのかもわかんないですけど、著者からすればね、人間のふりをした悪魔。でもなんか個人的に持ってるそういう高超天才のちょっとイメージとは違って、まあそういうものをさらに超えてしまったというか、いろんなものをコントロールできると言いますかね、それはまあある種怖いといえば怖いんですけど、でまあおそらくもうすごく頭のが回転するから、普通の人なんかはあんまり何とも思ってなかったんでしょうね。で面白いくだりがありましてね、著者がこの本を書いた人が、まあ同じ科学者ですごく身の危険があって、まあ、ナチに追われてみたいなことがあった時に、もうノイマンがすっごく尽力した、もうもうこれほど人のために力を尽くすのか、それはしてあったかと思うぐらいノイマンが尽力したらしいんですよね。でその科学者、まあ、アメリカに移住することができたんですけど、でその時に著者がこう書いてるのは、まあ、著者にすれば他の文献もいろいろ読んでるからなんでしょうけど、ノイマンはね、天才には信じられないぐらい親切だったという書いてある。これが物語ってるだろうなと。で割と近しくって、近しいというか、まあちょっとこう関係があった科学者なんかに言わされば非常に不遜な人であるっていうか、無礼な人であるっていうふうな評価する人も少なくないようなんですけど、ですからまあそこそこの天才ぐらいではノイマンは別にどうと思ってなかったっていうことなんでしょうね。やっぱり自分、まあ天才はやっぱり人の天才ぶりをよくわかりますから、ですからその自分と比べて本当自分に匹敵するような人が、まあ、は認めるみたいなところはあったのかなと思いますね。まあ本当に科学を優先するっていうか、まあ、そういう人ではあって、まあ、ただやっぱり短命でしたよね、まあ、原爆とかああいうところで、まあ、放射能を浴びて、まあ、癌で亡くなったようですけど、50いくつで。でも何かやっぱりそういうこう世の中のでやっぱりね、ちょっとやっぱ怖いところは、その、まあ、原爆とか作ってる時に他の科学者はやっぱり、まあ、これでどんだけのそのね殺傷能力があるかっていうのはもう分かるわけだから、ものすごくこうこれでいいのかっていうことでものすごい苛まれるわけですよね。でもノイマンはやっぱそういうことは一切なくって、で悩んでる同僚の科学者にね、今の時代のことに責任持つ必要はないというふうに言ったんですよね。どういうことだろうと思って、だから今、まあ、科学の発展のためには今犠牲を伴ってもそれは仕方がないというふうなことの意味合いでしょうかね。ですからそれは、まあ、そうやってこうちょっとこう改めてちょっと考えてみると、まあ、悪魔の要素が、ね、もうそういろんな機関のトップになって何でもコントロールできる人が、まあ、そういうふうなこう、ね、考え方を持ってるっていうのは、まあ、悪魔だったのかもわかんないですね、まあ、でも短命だったと。まあ、これはどうでしょうかね、世界にとって幸いしたのか損失だったのか、まあね、ちょっと今となってはわからないですね。あ、まあ、そんなこんなお話ししてたら、時刻は8時25分になるところです。今日は以上です。